皆さんおはようございます。サナです。今日は6月6日土曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、こちらは久しぶりに晴れてます。今日ちょうど太陽が出ていて、なんか暑くなりそうな気がしますね。一応曇りなんですけど、朝やっぱり太陽が出ていると気持ちいいなと思います。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は水瓶座エリアからスタートです。そして今日はですね、まるっと1日ボイドタイムです。で、明日の朝9時44分に月は魚座エリアへと移動してボイドタイム終了となります。昨日に引き続き未来に意識が向かったり、人とのつながりが活発になったり、あとは俯瞰して物事を見るということができるかもしれません。今日の月はおうし座の火星と90度の葛藤の角度が残りつつ、双子座の太陽とは120度のトラインという調和の角度です。まず火星とのアスペクトに関しては、何かこうイライラしたり焦ったり、あとは自分の中での我慢とか葛藤が出てくるような感じですね。自分の中でのこだわりに気づくということもあるかもしれません。おうし座と水瓶座の葛藤ということで、まあ、安心したいとかいつもと同じがいいというおうし座のエネルギーに対して、水瓶座はやはり未来に向けて新しい世界を見ているので、まあ、飛び出したいけど飛び出すのが怖いみたいな感覚になることがありそうです。ただ双子座の太陽とは120度のね、調和の角度なので、目的意識に対してなんか感情もそこに寄り添ってるんですよね。自分がこうなりたい、こうしたいということに対して未来の理想に向けた一歩が踏み出せたり、あとは情報を集めてみたり、人と交流して話を聞いたりっていうことが今日はできそうかなと思いました。昨日もこの水瓶座の月のエネルギーを借りてね、私マルシェに初めて出るんです、すごい緊張してます、何かアドバイスありますかって書き込みをしてくれた方がいて、まあ、そこに対して、私が初めてマルシェに出た時はこんな感じでしたっていうふうに私も答えたり、まあ、過去の配信を、掲載したり、他の方も書き込んでくれたりとかしてね、なんかそういうふうに自分のやっていることとかやろうとしていることに対して情報をオープンにすることで、まあ、自然と周りから情報って入ってきたりするんですよね。もちろんその反応がね、ない時もあるかもしれませんが、まあ、自分が世界にハートを開くと、やっぱりそれに応えるようにね、反応って返ってくるなぁと思います。そういう意味で、やっぱり風の時代っていうのは、外に向けて開かれている時代になっていくということを、私も昨日は感じました。双子座ワークのアウトプットチャレンジでも、皆さん自分でいろいろね、音声配信に初チャレンジしてみたりとか、いろんなこうノートへの書き込み、オープンチャットへの書き込み、気づきの投稿をしてくれてるんですが、その中でね、SNS で全世界に公開するのはハードルが高いと思ってたけど、なんかこのオープンチャットの中でならできるってことが分かったっていう方がいたんですね。その見られないという前提なら公開できたり、限定的な世界でなら出せるっていうことは、イコールやはり誰かに見られた時の反応が怖かったり、あとは正しいこととか間違ったことを言ってはいけないっていう感覚から、ちょっとこうなんだろうな、ブロックというかね、その発信することへの怖さにつながっているのかなって、まあ、分析されてたんですよね。これこそなんか私がまずやってみてっていう理由で、いろんなパターン、いろんなやり方でやってみると、これならいけるとかね、これは難しいみたいなのがわかるんですよ。まあ、自転車もそうですよね。最初いきなりね、補助輪なしで漕げって言われても難しいかもしれないけど、補助があれば漕げるなとかね、誰かが支えてくれてたら、 自転車乗れるなとか、いろいろ段階があるじゃないですか。でも私含めですけど、多くの方が、まあそういうことをやっぱり試さずにね、できない、やれないって思い込んでることが結構あるんですよ。特に大人になるとね、やっぱりチャレンジすることへの怖さの方が勝ってしまって、やれない、できないって思い込んで動けないとなっている方が多いと思います。でもね、こういうふうに試してみると、失敗してもちろん転ぶこともあるかもしれませんが、これならできるとかね、これならいけるっていう成長もあるはずなんです。で、SNS の発信が怖い。だけど、オープンチャットでならつぶやくことができる。割と気軽に投稿できるとかね。こういうやり方があるよって教えてもらって、やってみたら、あ、これもできたとかね。こういうふうに双子座シーズンって、やっぱり軽くやってみる。軽くトライして、で、そこに対して柔軟に対応していくっていうことが、まあやっぱり双子座シーズンね、おすすめの行動であり、それをやってみることで見えてくる道っていうのがあるんじゃないかなと思いました。今日もね、このエネルギーを借りて、そういったお試しができるんじゃないかなと思います。まあ新しいことをする怖さ。新しい世界に行く怖さっていうのももちろんあると思うんです。でも、まずはちょっと見学してみるかっていう感じで、ちょっとその世界に触れてみるかっていうところからぜひね、やってみてください。はい、というわけで今日はですね、ユーカリの香りが視野を広げることをサポートしてくれます。どうしてもね、なんかこう視野が狭くなってしまうことってあると思うんですけど、新しい世界に触れることによって、やっぱりね、自分の視野も広がって考え方が柔軟になっていくと思います。なのでぜひユーカリの香りを使ってね、ちょっとこう深呼吸してみて、自分の視野を広げるということを意図してみてください。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、こちら、せーの、よいしょ、お、浄化というカードが出てきました。はい、なんかこう自分自身をクリアにするっていう感覚かな。それも今言った古い考え方とかね、今までの自分の固定概念とか、そういったものを外すということを決めてみてもいいかもしれません。なんかそういう、まあ、儀式的なもの、例えば、なんだろう、私だったらいつもシャワーを浴びるとか、お風呂に浸かるとかもそうですけど、お水、一杯のお水を飲むとかね、何でもいいんですよね。何かこれをすることによって私はクリアになっていくと決めてね、その行動をとってもらうのが私の中ではおすすめです。で、やっぱり何か新しいことをすることによって自分の中の、なんて言うんだろうな、ブロックが外れることってあると思うんですよね。私もそれこそ、この間足立区の花火大会、貸し切りの船の中から見るということがあって、なんか、やっぱりその新しい体験をすることによって、あ、これは本当にお金が払う価値があるなっていうことをすごい思ったんですよね。で、それで、なんか昨日夫から、その地域のね、花火のクラファンの話を聞いたんですよ。クラウドファンディング、その花火大会を継続するために、クラファンしませんかみたいな情報が、LINE で回ってきていて、で、こういうの来てるよって、夫に教えてもらって、まあ私はクラファンしたんですよね。まあ子供たちと一緒に見に行こうかなと思って。やっぱりこう田舎なので、どんどんね、この若者がいなくなっていく、少なくなっていく中で、その今まで地域でできていたことができなくなるっていうこともたくさんあると思うんですよ。で、その中で、その今までのやり方をね、その貫いていく、ね、この不動級的な、大牛座的な今までのやり方を守りたいっていう気持ちもあるかもしれないけど、こういうふうにやっぱり水亀座的な新しいやり方に挑戦するっていうことは、これからの時代本当に大事になるなと思うんですよね。ただ私、その花火のクラウドファンディングの内容を見ていて、なんかこの一口1000円で一発か三発か花火が上がるみたいな、その料金によって上げられる花火の値段が変わるみたいな感じだったんですよ。で、私はまあちょっとまあ 金額多めにクラファンしてもいいかなって思ったんだけど、ふと、これさ、駐車場と、あと花火が見れる、この席の確保とかってされてるのって聞いたら、そういうのはなかったんですよね。で、まあその、クラファン、こういうクラファンがあるのでご協力お願いしますって言ってくれた方が、まあ夫の知り合いだったので、なんかそういう、駐車場の確保と、座席の確保がされてるんだったら、これぐらいの金額のクラファンをしますよ、みたいなことを提案してみたんですよ。まあそういう情報を、まあこちらからアイデアとしてお伝えしたりとか、まあ今年初めてやってみて、これからまだまだ試行錯誤していくっていう段階だって言われていたので、まあそういうのがあるといいかもしれませんね、とか、あとは、なんか私が思ったのは、花火を上げる前に、都会の花火だと、やっぱりスポンサー読み上げるじゃないですか。なんかそういうところに、そのクラファンをした人っていうのはメッセージを伝えられるとかもいいなって思ったんですよね。例えば、なんだろう、ベタですけど、プロポーズはちょっと勇気がいるかもしれないけど、例えば、何々さんいつもありがとうございますとかね、お父さん天然おめでとうとか、なんかそういうメッセージを一言添えて、何々さんへ、花火を、あげますみたいな感じの花火をあげるとか、なんかそういうのだったら私は、なんかお金を払う価値って結構感じてくれる人多いんじゃないかなと思って、その席の確保、ね、混雑する駐車場の確保とかね、あとは食べ物を持ってきてくれるもそうだけど、そういう風にメッセージを添えて花火を打ち上げる権利とかね、あとは花火を上げる時の音楽を選べる権利とか、あとはちょっとこのプロのカメラマンに花火の前で記念写真を撮ってもらえる権利とか、なんか返礼品はね、特にありませんみたいな風に書かれてたんですけど、だけどなんかそういうことだったら全然運営の方でできるんじゃないのと思って、こういうことしたらいいかもねみたいな提案を私も投げてみたんですよね。なんかこういう風にやっぱり新しいエネルギーでこう一歩情報を出すことによって、他の情報を知ってる人がこういうやり方あるよ、こういうやり方面白いよ、こういうのはどうですかっていう風に、風の時代ってやっぱりなんだろうな、情報が巡っていくと思うんですよね。まあ私は部外者なので好き勝手言わせてもらいましたけど、でも本当にそういうことがあったらもっともっと全然金額出していいなっていう風に思ったので、まあそういうことをやっぱり田舎だけれどもそういう工夫で花火の運営資金を集めていったり、人を集めていったりっていうことができると思うんですよ。だから今までのやり方でずっと同じだと、やっぱり過疎化してしまうっていうところから、やっぱり水がめ座的な視点で、新しい人、若い人たちの意見を取り入れていって、新しいことにどんどん挑戦していく。そうして開かれた街づくりとか、開かれた政策っていうのをやっていくことによって、まあいろんなものがこう活性化されていくんじゃないかなーって昨日ちょっと思ってました。そういう話がちょうど舞い込んできて、私もいろいろなんかあーだこーだの夫に言ってたんですけど、そう、やっぱそういう話をするのはね、私はとっても楽しいなっていうふうに思います。なので、こういう話をみんなですることで、なんか自分にとっても気づきがあったりね、なんかそういう花火大会があったら私もサロンメンバーさん引き連れて行って、ここ場所確保されてるとか、なんかここで自分たちの写真を撮ってもらえるとかあったら、サロンメンバーさんとやりたいなみたいな話をしてたんだけど、なんかそういうのができたらね、やっぱり楽しいなって思ったりしますよね。そういうことに対してやっぱり柔軟にね、いろいろ話を聞いてみるとか、話し合いをしてみるっていうことがやっぱりこれからの風の時代のエネルギーなのかななんて思いました。なので皆さんもまずは自分の中での思い込みみたいなのを外してですね、ちょっと今日は、未来に意識を向けてみたり、情報交換するっていうことをねしてみてください。はい、以上がカードからのメッセージでした。先週ですね、東京で対面セッションをさせていただいた皆さん、ですね、フレグランスの発送が完了しましたので、もう少しで届けられるかなと思います。あともう少しお待ちください。というわけで今日は久しぶりの晴れなので、ちょっと私は畑に行ってこようかなと思います。最近ずーっと台風の影響で雨とか風だったので全然畑に行けてなかったんですけど、ちょっと久しぶりに行って、手入れをして、あとは梅のね収穫をしてこようかななんて思います。はい、皆さんも楽しい週末をお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。